しのぶと
なるみの独舌アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。おります。皆さんお疲れ様ですということで、
お疲れ様です、
はい、本編に入る前にお知らせですと、6月28、29、30でドクアメリユニオン公開収録のイベントを行いますということで、はい、チケットの販売日が4月27日、28日に決定いたしましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。4月27日は9時 PM、 4月28日は12時 PM、 夜とお昼どちらも設定しておりますので、また皆さんに今年会えることを楽しみにしていますというところなんですが、コメントが来ていて、東京と沖縄の真ん中に住んでいる人はどっちに行こうか 選んでるらしいんですよ、コメントがあって。だから確かに九州とかに住んでたら東京に行くのも2時間ぐらいかかるじゃないですか。で沖縄に行くのも2時間ぐらいかかるから、うんうんうん、どっちに観光に行きながら見ようかって迷ってますっていうコメントがあったんですよ。わかります？東京観光に行きながらうちらを見た方がいいのか、それとも沖縄観光に行きながらうちらを見た方がいいのか、真ん中だから選べるっていう、わかります？東京に住んでたら東京を選びますけど、で真ん中に住んでたりとか、うんうんうんうん、どっちみち飛行機乗らないといけない人たちとか、新幹線で同じぐらい払わないといけない人たちは、
うん、なんかちょっと、うん、どっちに行ったらいいのか、
そうなんですよ、そうなんですよ、どっちに行こうか、だったら沖縄にする、観光も兼ねてみたいな、なんか選び方もできるんだなと思って、うんうん、少しなんか面白いなと思いました、うん、
確かにね、うん、そういう感じだったら確かにこうオプショナルが出てくるよね。
ですよね。
どっちに行こうかなみたいな、うん、ただ、まあ、一つこれが判断基準になるかは分かりませんけど、はい、うん、沖縄には私の子供たちは行きません。
あ、確かに。
なので
その通りだ。
東京はもう全員集合状態だけど、うん、まあ、ジャスティンも含め、うん、でも沖縄には、まあ、すいません私だけで行っておりますので、
全員を、ね、払うまでの払うできない、
そう、その辺もこうちょっとご期待している方がいらっしゃるんであれば、はい、うん、東京の方をおすすめしますが、はい、まあ、観光っていう意味では沖縄の方が私は東京よりも楽しいんじゃないかなと思うけど、
そうですね、なんか行ったことなかったら、うん、
私ならね、
はい、これを理由に沖縄にちょっと遊びにっていうのもできはしますからね、
うんうんうんうん
う
ん、
ぜひ沖縄の産業を盛り上げていただけたらなと思います、うん、真ん中に住んでいる人たちは、ね、
頑張れ沖縄、
頑張れ沖縄、東京は、
まあ、それそうじゃなくても沖縄は人気があるから問題ないでしょ、
まあ、まあ、いやでも ね、うんうん、日本を元気にするためにも沖縄にもぜひ経済を回していただけたらなと、うん、思いますが、う
ん、その通りだ、その通りだ、
はい、うん、以上がお知らせでした。で私のつぶやきなんですけど、はい、興味深いなと思った記事が、うん、まあ最近起こった出来事で、大谷翔平さんのこの、うん、通訳である一平さんって呼ばれている水原一平さんが、はいはい、まあ賭博であったり大谷翔平さんから、まあ、お金を盗んだということで、まあ、問題になっているっていうのは、まあ、現実としてあるんですけど、ただそれに対してなんかこの一平さんの通訳力をこう、まあ、批判するコメントもオンラインで上がったらしいんですよ。それにその批判に対してダルビッシュ有さんっていうんですか、うん、野球選手のが、ほうほうほう、いやでもそれは関係ないですよねっていうコメントを一言出したんですよ。この一平さんの実力、通訳としての実力とこう彼がやったことに対しては全くもって2つ別で、
確かに確かに、
彼の通訳は非常に良かったっていう、うん、まあそう、まあ、弁護する声明を出したわけです。でそれもすごいなんか、うんうん、ポジティブにバズってたんですけど、でそこで、あ、確かに私も一平さんの通訳を、まあ、それ賭博とか何かもない時に見た時に、あ、すごいなって思った記憶があって、この一平さんの通訳が、でそれも彼の訳し方ってすごくカジュアルに訳してた、まあ、私はインタビューを見たんですけど、で素晴らしいなって思ったから、でそれで今回、まあ、一平さんが まあ、こう交代になって解雇になってしまって、うん、今新しいウィル・アイアトンさんっていう方が、まあ、代理で今、うん、まあ、正式か代理か私が見た時代理だったんですけどに入ったんですよ、うん、で彼もすごい、うん、あのレベルの通訳の方なんですけど、うん、その彼とこのウィルさんと一平さんの通訳をあの比較している、うん、YouTube チャンネルっていうのが存在していて、うん、でそれが井上ジョーさんっていう、
はいはい、井上さん知ってますよ、
はい、知ってらっしゃいます。その彼今すごい TikTok でもバズってらっしゃいますけど、うん、彼が、まあ、アメリカ生まれの彼が日本語とバイリンガルなんで、うん、その2人を
めっちゃ面白いよねあの
人。本当にその通りなんですよ。その2人を、まあ、比較してみたっていう動画が出されていて、うん、すごく面白いのでリンク貼っとくんですけど、そこで、うん、あ確かに興味深いなって思った彼のコメント、うんを読む前に、うん、一旦この、うん、一平さんとウィルさんの経歴だけ説明したいんですけど、うん、こちらでまとめられているので、まあ、まとめのものなので正直それが正しいかって言われたらわからないですけど、うん、まあ、このウェブサイトによると、まあ、この2024年3月22日に大谷翔平の通訳を急遽務めることになったウィル・アイアトンさんっていう、これがこの彼なんですけど、うん、まあ、チームメイトでは愛されキャラとして、うん、まあ、いますよっていう。ウィル・アイアトンさんは東京都出身なんですよ。で父親は日系アメリカ人、アメリカ人、まあ、父、うん、で日本人母、うん、で、あの、うん、母親はフィリピン人さんのようなんですけど、で日本ではインターナショナルスクールに入学してもうほぼバイリンガルとして育っていくんですけど、うん、で途中でまあ野球に夢中になって15歳までを東京で過ごして、そこからまあアメリカに渡米するんですけど、ちなみにウィル・アイルトンの父親である方は実業家なんですよ。だからすごくあの優秀正しい人の息子として生まれるんですけど、だからもうその時点でかなりなんていうんですか、あの、うん、高貴なエデュケーションを受けられる立場に彼はいたっていうんですか、うんうんうん、で、まあ、このでアメリカで留学が、うん、アメリカで野球がしたくてハワイへ留学されて、まあ、メジャーリーグで野球をすることを夢に抱いているんですけれども、うん、まあ、高校大学生の時はメンロ大学カリフォルニア州のに通っていて、うん、バラク・オバマ前大統領の出身校をオクシデンタル大学にも通っていたと、
うん、
だからもうすごい優秀正しいところに通われていましたと。で野球をしながら、まあ、勉学にも通、まあ、やっていたっていうことで、うん、まあ、2008年から2011年にはロサンゼルスやアイダホ州で行われるサマーベースボールリーグにも参加されていたと。もう熱気としたも、うん、もう好きすぎ、うん、野球大好き少年として、うん、まあ、育っていて、うん、まあ、2011年の4月にはトップアカデミックアスリート賞を受賞を、年間を通してスポーツ部の中でも最も成績が高い学生に贈られる賞であり、2011年4月にコリス・スチアー賞を受賞、卒業生の全スポーツ部の中でも最も成績が良い学生に贈られる、もうトップ成績で
頭いいし
そうなんです、
運動神経いいし、親は一流だし、
そうなんですよ、本当に
どこにあるんですか穴は。
そうなんですよ、まさにその通りで、うん、で、まあ、2012年5月にメンロ大学の卒業生の中でも最優秀賞を受賞される。
なんでこういう子に育つんだろうね。
わからない、わからないです。でも
一流の子育てはないと私は思ってるんだけど。
そうですね、うん、で、まあ、
素晴らしいね、
素晴らしい経歴を持たれている、うん、まあ、彼です、うん、で、あ、まあ、ウィルさんは頑張らないと日本に帰ってこいと言われてしまうので頑張るしかなかった
と。素晴らしいね、まあ、いや、その頑張るしかないところで最優勝ってのはすごい、
ね、素晴らしいですね、うん、でもやっぱバックドアを閉められがないとね、頑張るしかないですからね、うん、そう考えると、まあ、期待も大きかったんだと思うんですけど、うん、まあ、ちなみにフィリピン人、うん、あのフィリピン国籍を持っています、うん、ということで、
うん、
でも2012年 IBAF 2012年アジアカップフィリピン代表として出場して、で、まあ、2012年のワールドベースボールクラシックはフィリピン代表として出場したと、まあ、出場したと言われていますということで、
うん、
まあ、それから、キャリアが少し変わってくるんですけど、野球としてのキャリア
テキサスレンジャーズに入ってたんだ、
はい、インターシップを行ってと、まあ、そこで、まあ、野球の組織がどのように動くのかっていうこの裏方に今度は回り始めるんですけど彼は、
うん、
だからこそドジャースの時も、うん、アナリストなんですよ彼は。ドジャース
に入団した、うん、データアナリスト
ですね、データアナリストであって、うん、まあ、日本語もできる、通訳もやっていたと、
うん、
っていうのは彼の経歴、うん、だからもう トップクラスなんですよ、彼の成績も、学歴も、はい、で今
あの専門性も何もかも、
何もかも、まあ、スペシャリストとして、まあ、ドジャースに今いていたとっていうその彼なんですけど、まあ、たまたまこの事件があったことで大谷の急遽、あの通訳として呼ばれるっていう、それがこのウィルさんだった。でじゃあ水原一平さんってどういう経歴を持った方なのかって言われると、まああの日本人、まあ、元通訳であって、まあ、大谷翔平の元通訳として2017年から2024年まで大谷のサポートをするんですが、まあ、6歳まで北海道で過ごしていて、であの父親が日本食、和食の料理人になるということで、まあ、ロサンゼルスに板前になることで、まあ、アメリカに移住されたと、6歳の時から。
ほうほうほう。
なのであの、中学校はダイヤモンドバレー、シャパラル中学で、まあ、高等学校もダイヤモンドバー高等学校に進学して、まあ、高校でサッカーとバスケットに入ってゴールキーパーをやっていたと。で2007年にカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業と報じられたが、正直このカリフォルニア大学は彼が通っていた形跡はないと言っていると。
あらら、
そんな生徒はいなかったと。
あら、
うん、はい、なので
卒業していないと、
いない可能性、まあ、そう在学もしていない可能性も、まあ、出ていると。でそれでも彼の通訳は素晴らしかったので、まあ、彼の過去がどんなものだったかっていうのは、まあ、置いておいて、でそこでその2人をこの彼が井上翔太さんが、はい、まあ比較していると。で井上さんの見解私がちょっと省略させていただくと、まあ一平さんの訳し方は大谷の普段の喋り方をできるだけ英語に寄せている感じがしたと彼は、はい、だからこの訳し方もすごい、カジュアル、
大谷さんのキャラクターが出るように
出るような感じの訳し方をしていたと感じたと、うん、でそれ でこの新しいウィルさんは固めのフォーマルな訳し方をしているって言っていて、でその大谷翔平が言った言葉が会見ですよ、それも少しフォーマルな場での会見なので、正直訳し方はフォーマルになってしまうのは仕方ないって彼は言ってるんですけど、で僕はやっぱりおかしい、これはおかしいなと思って代理人と話したいということで代理人たちを呼んでそこで話し合いました。これ大谷に言った文章をどういうふうにこのウィルさんが訳したかっていうと、And at the moment obviously it was an absurd thingthat was happening って言うんですよ。 The absurd thing that was happening っていう訳し方をしていて、まあ、彼の方が上手なんで彼の英語を聞いていただきたいなと思うんですけど、で彼が言うにやっぱりおかしい、おかしいなと思ってっていうのの訳し方、僕であればストレンジを使うと、strange、 少しおかしいっていう、もう少し彼の、
確かにね、まあ、日本語にストレンジっていうと確かに少しこう必然的におかしいっていう感じだけど、
はい、
observe っていうとちょっとなんかこう、もっとなんだろう、ちょっとこうあざけてる感じも、ちょっとこう批判的なところも感じたりするかもね、
observe、そうですね、ちょっと強いですよね、この訳し方にしては、少し自分あれおかしいな、あれおかしいと思ったんですよね、
って思ってるけど、observe っていうとなんか。ねそれは間違ってるぐらいにおかしいみたいなさ、
そうですそうです、
ありえないさみたいな感じだよね、
そうなんですよね、だから結構強いじゃないですか、だからそこを彼がポイントアウトしていて、僕が訳すんだったら、And I just thought it was strange、And I just thought it was strange っていう風に訳すだろうと、やっぱおかしいと思った時、
なるほど
そうするとこの彼が言いたい、なんていうんですか、このカジュアルに、
ね、
そうに寄せられるんじゃないか、
ニュアンスか、ニュアンス、
そうですまさに、でジャストを僕は使うよと、やっぱり少しおかしいんじゃないかなっていう時にジャストを使うよっていう風に、まあ、解説をされていて、でも彼が言うにはこの通訳を2人やった、まあ、通訳がいたとしてどういう風に自分が訳してほしいかっていうので、もう色も違うから、
そうだね、
通訳によっては訳し方の色が変わってくるから、そういう意味でもなんかまあ、着目というか選んでみるのもいいですねみたいなことをコメントされていたんですけど、
なるほどなるほど、
だから確かに自分の日本語を英語で訳してもらうときに自分が何を伝えたいのかっていうのをどういうふうに伝えるのかっ って通訳にかかってくるじゃないですか、
うん、すんごい難しいと思うよ。
そうなんですよ、だから間違ってないんですよ、うん、どっちも正直どっちも間違ってないし、うん、あのいいんですけど、うん、ただあのこの通訳によってはものすごく固く聞こえるかものすごく、うん、あの柔らかく聞こえるかカジュアルに聞こえるかっていうのは変わってくるから、うん、あのそこもポイントとして見ると興味深いみたいな話を、まあ、されていたっていう、
うんうん、
だから
やっぱりバックグラウンドとかカルチャーとかをどこまで分かってるかで、うん、その人のことをこう、うん、その人に寄せた通訳ができるようになるんじゃないのかね、うん、やっぱりね。だから反対にそれが分かんなかったらできないような気がする。なんかね、うん、ベンさんの BJ とてるみさんの裏技英語で、うん、あの同時通訳の人がゲストで呼ばれてて、
はいはい、
その時にもう彼女はなんかそんなことを言ってたよ、通訳って言うけど、うん、もう通訳に入る前にその人の経歴、生い立ち、どこの国で育った、うん、お母さんは何人、なんかそんなのも全部あの下調べしてから通訳に入るんだって、うん、じゃないと、うん、あのやっぱりこのニュアンスで理解ができないところがたくさんあるけど聞けないじゃん、うん、えそれってこういうことですかとかって聞けないじゃん。
確かに確かに、
うん、だからなんか意外にただただ言葉を A から B にあのトランスファーするだけじゃなくてバックグラウンドとか全部分かってないと、
うん、
あのだからカルチャートランスレートみたいなこと言ってたけどね、
うん、あそうですね。
だからそれはさすがにすっげえ難しいよなと思って、
うん、だね、まあ、2人の経歴がどう関わってくるかっていうのは確かに分からないですけど、
うん、
ただあの
これはもう大谷さんが、ね、英語を喋れたら一番いいね、
う
ん、
まあそうなんですけどやっぱり自分の拙い英語であの場に立てる立てって言われたら誰でも立てないじゃないですか。 それはそうだよね。それが私たちも結構アメリカに住んでいてエデュケーション受けても、うん、あの場に立ってどう感じましたかなんて緊迫した状態で自分の英語を完璧に英語にしろって言ったら、うんうんまあ
ボキャブラリーがやっぱ難しいよね。
難しい難しい。だからあの
It was great で終わっちゃうよね。
そうなんですそうなんですよ。だからやっぱりちゃんとしたトレーニングを受けたフォーマルトレーニングを受けた方に入ってもらうっていうのは、うん、重要だなって思ったのと同時に、ね、どういうトランスレーションをするかっていうので、うん、ジョージさんが言ったみたいに全くもってこう伝えたい意図が変わってくる、うん、強く聞こえるか、うんあれって思ったことをあれって訳されるのか、
うん、
やっぱそこにかけないといけないっていうんですか、この通訳をお願いしている人は、うん、大谷選手もそうですけど、うん、こうだからその時の
難しいよね。
そうなんですよ、
ね、どうやって選んでいいか分かんないもんね。
そうなんですよ。だからさっき、う
ん、
さっき
分かんないもんだから
彼のコンペアション聞いて思いませんでした。やっぱり全然あれちょっと強いなって感じましたよ、
ね、う
ん、
全然違うよね。
そうですよね、うん、少し日本語のニュアンス、う
ん、あの確かにあの単語は使わないよね、
う
ん、
そうですよね。
なんとなく大谷さんのあの雰囲気だったら
そうなんですよそうなんですよ、
うん、
だから、
うん、
なんかそこら辺をな、うん、一平さんがうまくカジュアルに訳していたのかもしれないっていう過去は、
うん、
だからそれがこの大谷さんに寄せたトランスレーションの仕方だったのかと言われたらそうなのかもしれないですし、彼のスキルだったかっていう、
ね、言ってることが分かんないのはかわいそうだよね。でも大谷さん、うん、あれよ、もしこのドカアメ聞いてたら、聞いてないと思うけど、
うん、
聞
いてないと思いますよ。
もしドカアメを聞いていたら、
うん、
大谷さん、
うん、
レラスの
どういうことどういうことですか
その辺のなんかこうニュアンス的なこのうん、これは大谷君の言いたいことじゃないと思うみたいな意見は言える私たち、
まあ、そこしか言えないですけど、
ね、ちょっと違う気がするよ、うん、みたいなね、
うん、
おばちゃん的にはみたいな、
うん、こう言いたいんだよねみたいな、
うん、そう、そういうふうでしょ、こういうふうに言いたいんだよねみたいな、うん、
まあ確かに確かに
それはできる、
はい、なんかこうそう感じた
通訳はできないけど、
はい、だから同時通訳とても難しいじゃないですか。やっぱ本物のバイリンガルじゃないといけないし、
だってさ、ほら英語の字幕もそうじゃん、
うん、
英語の字幕に直す仕事だって直訳してるわけじゃないじゃんあれ、
うんうん、
ストーリーとそのストーリーライティングの人の思いが伝わるように、
うん、
やっぱり日本語に変えていかなきゃいけないじゃん。
確かに。
だからあれは本当に思ったよね。英語勉強し始めた時に、うん、全然日本語の字幕と違うやねえかっていう風なのが何個もあったから、
ね、うん、
で いやまあそうだよな、そのまんま訳したらわけわかんないよなみたいな、
うん、
だからあのそこも一緒だよねきっと、アメリカとかイギリスとかフランスとか、うん、まあ、どこでもいいんだけど、その国の文化とかカルチャーとかまで知らないと、
うん、
それを少し説明も加えたような感じで日本語に訳していかないと、ね、ストーリーの展開性も違っちゃうから、
うん、
あの非常に難しいところだよね。で反対に言うとそれこそスラムダンクとか、うん、あのトトロとか、うん、こっちのあのイングリッシュサブタイトル見てると、うん、いやだから違くないっていうのもあるよ、結構
ありますあります、
その英訳みたいな、
うんうん
うん、
ジグも
言ってます、そんなこと言ってないと思うよワンピースのこの子
そうですよね、うん、分かりますだからジグも毎回なんか訳がおかしいおかしいって言って、うん、
おかしい、
やっぱオンポイントでうまくやってくる訳と、うん、人とし
ょうがないね、
まあまあそうですよね、しょうがないとは思うんですけど、うん、ただなんか訳の仕方がちょっとおかしいっていうのはかなり多いかな、うん、
難しいね、
うん、だから
確かに確かに、
ね、ノートブックっていう映画のタイトルも君に読む物語っていう風に訳されて日本語版になってたりとか、まあ、確かにその通りなんだけれども、
でもちょっと違うんだよね、
そうなんです
よ、そのニュアンスが、
ニュアンスが
物語というかノートブック、あ、見たよそれ、見た、
あ、見ました、どうでした、
見たよあなた、もう号泣よあなた、
号泣、
もう号泣が号泣すぎてもう、うん、あのお腹痛くなっちゃったぐらい号泣、
あ、本当ですか、
うん、
嬉しい、
もうね、なんて言うんだろう、もう号泣ポイントが何個もあったねあれね、
うん、ピュアラブでした、
ピュアラブだったね、
うん、
でもこうよかった、だからノートブックはよかった、う
ん、
あの
でもすみません、
その確かに日本語の訳は合ってないと思う、う
ん、そうですよね、少しなんか
あれはあのおじちゃんのノートブックがいいんだよね、
う
ん、
はい、そうなんですよ、うん、そういうのも含めるとなんかちゃんと、まあ、日本もそうですしね、日本で訳すのも少しニュアンスが違う、うん、でもやっぱり映画のタイトルなんで、うん、こうノートブックっていうタイトルにしちゃうとおかしいじゃないですか、
ノートブックでよくない、別にさあれはあれでよくなかった、まあ、ノートブックでさ別にあれは 悪くないよね、
うん、
ノートブックみたいな、
何って思います
か、あなたはこの恋愛映画を涙なしに見れますかみたいなさ、
あーいいですねいいですね、
ノートブックで、あー見たいなと思うじゃない、
うん、まあ確かに、うん、確かに
ね、だから、うん、タイタニックはタイタニックだし、
あーそうですね、
もののけ姫はもののけ姫はプリンセスオブもののけだから、
うん、そのままの訳ですからね確かに
そのままだし、なんかこう訳せないのはそのまんまでもいいんじゃないかなって思うけどね、
うん
うん、
ちなみにどうでした、セックスシーンは必要だったと思いました
か、うん、いやあれは必要、
あーよかったです、
うん、あれはすごい必要
あ
ーうん、あれは良かったね、あーもうここでねあとね、うん、うんうんうんっていうね、あーこのピアノがねうんうんっていう前回のねこのピアノの場所だとこのピアノだよねみたいな、
あーそうかそうかそうか、良、うん、かったです、あ
なんかやっぱねで演技が上手ね、
そうですね、あの二人は上手いですね、
本当にあの二人がもうライアンさん最高ね、
うん、
うん、
本当に
いい、素晴らしく良かったです、はい、見たことない人がいればぜひ見てください、良かったです、
そうです泣けますからね、
うん、
でした、すいません、それが
いく泣けるね、
うん
うんうん
うん、それが私のなんかこう、はい、確かおもし興味深いなって思ったなんか通訳、うん、まあ、英語の一応チャンネルなんで、うんうんうん、私たちはアメリカンライフっていう、
うん、確かに、ね、
私たちの見解も、ね、うん、入れると興味深いのかなと思いまして、うん、トピック、まあ、通訳として
確かになんか、はい、その通訳関係で言うとやっぱりほら、うん、私はジェイコブと違ってアンディは全く日本語喋れないから、
はい、
こう自分が言ったことを、まあ、英語がわからない人に通訳するパターンって多いじゃない、うん、
はいはい、
もうさめんどくさいんだよね私がすごく、
うんうん
うん、だから結構例えばお友達がご飯をね集まっててうちの家で、
うん、
でなんか作ったものがあったとする、
はい、
でアンディが食べました、うん、ただなんかあらなんかあんまりアンディさんには美味しくなかったかなみたいなことを言ってアンディがこう、
うん、
いやこうでこうでああでああでみたいなこと言うじゃん、
うん、
でめんどくさいからめんどくさいから、うん、別に大丈夫だってって終わると アンディがもっと言ってるよ、俺もっと言ってる、理由たくさん言ってるいいじゃん、これ大丈夫、もう書けないみたいな、全部一緒ちゃんと、ね、ちゃんと通訳したくないみたいな、
思いの丈が通じてないですね、篠さんのおかげで、ね、
そうだ
それぐらいがあの一般レベルなんですよ、私たちのレベル、
一般レベルで
彼らも本当に雲の上のレベルの人たちの話ですから、うん、今回の話は、うん、だどちらもとても素晴らしい同時通訳で、うん、まああのっていう話ではあったんですけど、
面白いですね。
ぜひね、あの聞いてみてください。この2人の、
ああそのね、井上さんとのやつのね、
どっちも出てますけど、うん、確かにあのジェイコも言ってましたが、一平さんの訳し方はあの、うん、カジュアルで公用語、喋る、もう少しフォーマルでもいいのかなって僕は思うけど、では一言言われました。
うん、まあ時と場所ってことかな、やっぱり、
うん、かもしれないですし、ね、うん、まさに。だからそういうのも注目して英語を聞いてみるとまたまた興味深いのかなっていう、英語の学習として感じました。
確かにね、
はい、以上でした。
難しいところでございますよ、
はい、ストリックリに、ね、これは、ね、何が間違っていいとかではなく英語の問題で、英語がどういう風に聞こえるのかっていう話でしたけど、すみません、しのさん、トピック、あ、トピックじゃない、つぶやき、
はい、あ、トピックではないんだけどね、今回はお互いにつぶやきが長いので、うん、もうつぶやきで終わるんだけど、
そうなんです、
今回は、うん、はい、私はですね、あのこのプロムシーズンなわけですよ、はい、今5月かな、うんうん、5月の頭が、うん、まあ学校がね終わりにかけて、なんだろうね、卒業パーティーみたいな感じよね、
うん、
で毎年高校ではプロムがあるわけですよね、あのキングオブドラマの、
キングオブドラマですか、
キングクイーンオブドラマドラマドラマ出来事たくさんっていう、うん、まあまあ、プロムシーズン、はい、でアシュリーは今高校、アメリカ高校4年間あるうちの高校3年生なんですよね、だからあと1年残ってる、うん、でも、はい、高1高2って特に誰も行く人もいないし、
うん、
あの好きな人もいないしみたいな感じ で、うん、で友達同士で行くのも別になんかなんだしみたいな感じで、1回も行ったことなかったの今までね、
うん、
で、まあ、今3年目にしてあのプロムに誘われまして、
うん、
あの男の子から、
うん、
であの隣町の高校の男の子がアシュリーの K-POP ダンスを見に来て、っていうか、まあ、うん、たまたま隣町の高校の子が、まあ、団体で友達と一緒にうちの高校のその、あの K-POP ダンス、まあ、ルナフェスティバルっていうこの、うん、ある一定のこのイベントを見に来てて、
ルナフェスティバルっていうのはルナニューイヤーっていう、あのあれですよね、中国の正月っていう、
うんうん、なんかチャイニーズあのニューイヤーをこうなんかこう学校で祝おうみたいな感じで、まあ、このアシュリーが通ってる高校の、うん、このエイジアンカルチャークラブっていう人たちがこう主催になって、
は
い
は
い、
うん、
でまああのボバティーを出したりとかおまんじゅうを売ったりとか、
うん、
あのこの、その一つのエンターテインメントとして、はい、アシュリーがあの、まあ、趣味程度に入っている K-POP ダンスグループっていうので、うん、あの2曲ダンスをしたわけですよね。で
もそれ以外に最高に可愛かったです、はい、
あれは親バカとは言われてもいいと思うんですけどあれは本当に、うん、あらアシュリーいけるじゃないと思いました。
もう花がありますね、うん、アシュリーは、すいません、はい、
あの本当になるみちゃんはね、あの親バカなんだけどねそれでそのだから他にも K-POP ダンス以外にも、はい、このなんか インドの、 あの子たちがベリーダンスとかもやったりとか、あ、うん、まあ、なんか結構アジアの子たちが結構入ってたのよね、
うん、
でその K-POP ダンスを見てアシュリーのことを気に入った男の子から、まあ、猛烈なアタックをアシュリーは受け、うん、でその子はその子ねベトナム系の、男の子なんだけど、うん、あのまあ2世よね、こっちのアメリカ2世よね、うん、あのねルックス的にはね、あのね、うん、玉置浩二って感じ、わかんない、玉置浩二の若い時って感じ、
おイケメンじゃないですか、
ワインレッドを歌ってる時の玉置浩二に似てる、
だから
結構イケメンなの、
うん、はいはいそのリファレンスは少しわからない、
わかんないか、わかんないか、でそれを思ってアシュリーに、ねえねえねえねえ この子さこれ似てないって言ったらアシュリーは似てないよって言われたけど、うん、あのアンディに見せたら似てる似てる似てるって言ったから、うん、あの本当玉置浩二みたいなちょっとねこう柔らかい甘い感じの、男の子なんかこう、うん、むさい坊主って言うんじゃなくて
わかります
なんか男性
ちょっとって感じ
男性
フェミニンっておかしいですけどちょっとニュートラルな感じってことですよね、うん、
フェミニンまではいかないね、うん、フェミニンまではいかないけどほらショーみたいに、ね、ザ・ボーイってわけではない
わかります
なんか柔らかい感じ、
うん、K-POP でも K ドラマの男の人みたいな
そうだねそういう感じ、うんうん、K ドラマの、出てくるような男の子のみたいな感じで、はい、まあ可愛いしね礼儀正しいしアジア人だからとか言って超アジア人バイアスだけどそうでまあその子がプロムに誘ってくれて、
はい、
で、一緒に行くんですよねだからその、うん、でドレスショッピングに行ったわけですよ
ナイス
でエリカの時もドレスショッピングしましたけど、
はい、
でエリカのドレスを買ったところと同じところにまた行って、
はい、
で10着まで試着できるのね、
うん、
でその時に、まあ、アシュリーってそもそもが結構トムボーイっていうかこう男の子みたいなラフな格好をするのが彼女のスタイルだから
そうですね、
Gパンはワイドでストレートだし、
うん、
上に着るものはバギーなトレーナーだしとかね、
うん、
結構こうジェンダーニュートラルな格好をするんですよ彼女は、
うん、私も好きだ
だから女の子、うん、女の子っていう格好は特に興味がないのよね
彼女わかります、
うん、でも別にドレスが嫌いなわけでもないの
おうん、そうなんですね
そう嫌いなわけではないのね、うん、だからドレスを着ることに対して別にああドレスかっていうんじゃなくて、うん、まあ結構ポジティブにドレスを選ぶんだけど、
うん、
でもこうなんていうのやっぱこうどういうところをポイントとしてだドレスなんて本当に女性の体をすごく美しく見せるじゃない、
うん、そうですねうん、
だから彼女はさそういう観点で服選びをしたことがないからほとんどこうバギーでこうジェンダーニュートラルな感じだから分かんないのよね、
うんうん、
そのボディラインをどう使ったら自分が一番綺麗に見えるかだからこそ10着も試着するんだけど、
うん、
でもそれで私とエリカと、うん、あと前の近所 の、 ダニーちゃん、はい、ダニーちゃんって言えば分かる人分かるよね、
うん、
ダニーちゃんで3人小獣とのように行って
はいナイス
それで私は結構、まあ、レイバックだから、
はい、
別にね何でもいいんじゃないみたいな、まあ、でも、うん、もしアジア人のお母さんをこうインプレスしたいならやっぱり赤かなみたいな
おお、インテレスティング
赤はやっぱりラッキーカラーだからねどのエイジアンカルチャーもみたいな赤はいいと思うよベトナム系でもいいしベトナムチャイニーズでもいいしチャイニーズでもいいし赤はいいと思うよって言って
あ
で
興味深いな
そんで、まあ、それはアシュリーももうとか言ってたけどでなんかこのエリカとダニーちゃんがもうすごいのよ、うん、なんかこのドレスはどうこのドレスはどううんうんうんこれはいいと思うオーマイガーみたいなさ、
うん、
でアシュリーはほとんどなんか着せ替え人形のようになっちゃって
ウェディングドレス選んだん
です何も分かんないもんだから何がいいんだか、
うん
うんうん、でも彼女が選んだのは結局どんなものだと思う、うんうん、どういうドレススタイルだと思う
へえ、私がアシュリーを見て似合うなと思うのは本当にスリムで下に、
うん、
トーンってなんか分かりますかねなんていうんですかアカデミー賞の銅像みたいな感じで、
うん、もうボディコンでキューってなるやつ
ボディコンでキューというか、まあうん、A ラインでスッてなってるやつ、
うん
うん、なんか広がってボワッて広がってるわけでもなければ、
うん、
キュッてマーメイドなわけでもなく、うん、ただもうストンって落ちるようなのに、
う
ん、こういう首をなんかチョーカーみたいな感じでやってこういう分かります、うん、
カット
肩が見えるようになってて、うん、斜めに脇まで入っているようなのを着る
か、うん、かなりスペシフィックとか行くね
似合うだろうな身長が高いんで彼女の場合は、うん、何でも似合うと思うんですけど、うん、多分アッシャイの性格じゃボワってなってプリンセスのようなやつを選ばないと思うんですよね、うん、私が選ばない
確かに選ばないね、
うんうん、でもマーメイドっていうのもちょっときついかなって思うね、
うんうんうんうん、
そんな感じかロングかなですかねロングスリーブ
そうそうそうそうね丈はロングがいいと、う
ん、ああ、
うん、ドレスの丈はロングがいい、うん、ショートは嫌だと、
うん、
で 最初彼女はマーメイドがいいって言ったんですよ。
おお、興味深い、うんうん、
でも下がプワプワしてないマーメイド、だからなるみちゃんが言ったので近い感じ、ほぼほぼ、はいはい、ペンシルドレス系でちょっと下が、うん、ちょっと下が開いてるみたいな感じ、うん、でそれをあのでもこうあんまりこうキラキラしたくないし、スパンコールキラキラとかは、うん、あの嫌だから、なんかこう、うん、レースとかは好きだけど、
うん、
こうスパンコールキラキラはちょっと嫌だと、
うん、
でもなんかドレスを着ていくうちに、
うん、
こう一個彼女がすごい気に入ったのが、あの全く真逆というか、まあシルエットはマーメイドなんだけど、
うん、
下が結構ボワーっと長くこう長くこうちょっと、うん、ちょっと広がってて長くこう続いてるのね、下の方に、
はいはいはい、
うん、で下か上は、上はこの V字で普通にこうスパゲッティストラップで、でここのウエストのところがダイヤモンドチックにこう穴が開いていて、だから肌が見えるのよね、うん、ここ。
おー、結構リビーリング
で、うん、後ろは背中までこう開いてて、背中はこういう風にこう線があるんだけど、で上から下まであのものすごいスパンコールなわけよ。
あれ全然違うな最初のイメージと
そう、うん、なんだけど、
うん、
それを着て、
うん、
あのまあヒールを履いて、
うん、
こう自分をこう鏡で、大きな鏡で見るわけよね、
うんう
ん、その時にあら私いけるじゃないみたいな。
おいいですね。
そうでもそのドレスはすごく高かったから彼女はやめたんだけど、でも結局最終的にそのドレスが600ドルぐらい。
あ結構しますね、
うん、
確かに、
うん、でも、うん、エリカのドレスが560ドルとかだったから、
高かったですもんね、
一応公平にするために、
うん、
あのどうしてもこのドレスがいいって言うんだったら、
うん、
まあね、エリカにもこれぐらい使ったわけだから、
うん、
あのいいよここまではって言ったんだけど、うん、彼女の中でほらエリカはさまだたくさん着る回数はあるかもしれないけど、
うん、
アシュリーの中で私もしかしたらこれ以上着ないかもしれないと、
うん、
ほらそんなにすごいドレスが大好きな人でもないからね、
確かに確かに、
うん、だからなんかそこでやっぱり600ドルはジャスティファイできないってなって、
うん、
でもう一個デイビッドブライダルっていうあの結婚式専用のお店に行った時に、うん、そこにあった、まあ、同じようなシルエットなんだけど、
うん、
あの薄紫色で、うん、まあ、スパンコールというよりかは刺繍が主に入ってる、
はいはい、
あの同じようなマーメイドだけど下が少し、うん、少しだけホワッとしてるやつ、
うん、
それに多分決まりそう。それはなんかね200ドルぐらいなんだよね、
安いな、うん
うん、だから200ドルぐらいでだとなんかまだこう私は罪悪感を感じないみたいなこと言っててアシュリーはね、
うん
うん、でも今回あのセフォラにも行って、
うん、
メイクアップもあのエリカがこうピックアップして、
うん、
でもうフルフルでヘッドトゥートーでドレスを着るのはもしかしたら私もそういうアシュリーが見えるのが今回で最初で最後かもしれないから
楽し
ちょっと楽しみではあるけど、
はいはい、うん、
なんかそんなあのプロムショッピングだったけども、とにもかくにもエリカとダニーのこの、 あの掛け合いがもう超、うん、なんつうんだろう、小銃と。
はいはいはいはい、何が志野さん的に似合ってたかなって思いまして、全部つけてみたんですよね一応、
うん、全部つけてみて、
うん、
一番私があの似合ってるかなって思ったのは、うん、やっぱその青色のドレス、
はい、
うん、あの色が濃い方があのアシュリーは似合うと思ったの。真っ青とか、
うん、
あの真っ赤とか、
うん、
あとは真っ黒とか、
うん、
あんまりパステルカラーはなんだろう、私はなんかアジア人の肌の色にパステルカラーがなかなか難しいなって思うところがあって、で可愛らしいんだよ、可愛いし美しいんだけど、でもパッと見てうわっすごいなって思ったのはその真っ青で、
うん、
こうキラッキラしてたやつ、
うわ600ドル
は、まあ、おおって思ったね、すごくね、
うん、いいですね。
どう思う？アジア人の肌ってさ、パステルカラー難しいと思わない？
いやでも人の肌のトーンによると思います。アシュリー結構黒いですよね今ね、
そう
少しタンだから
日焼けしちゃって、
うん、だからパステルが合わないだけで、もしかしたらこの本当に韓国系で、ま、めちゃくちゃ肌が白かったら、
うん、色白な人ね、
はい、
だやっぱりさ白系じゃないとダメだよねあれね、パステルカラーやっぱり、
うん、
と思わない？
思いますね、うん、でもうちらみたいにね、うん、篠さんも私も結構かなり黄色が入った茶色だと
そうなのそうなのこれでパステル黄色したら どこから境界線なん
バンボービーバンボービー
どこが境界線ですかこれはみたいな
熊野さん
みたいな何を着てるんですかみたいな
うん、うん、確かに確かに全部がね着ぐるみみたいになっちゃいますからね
そうそうそうそう、うん、でちなみにねあのショーンもショーンはプロムに行かないんだけど、うん
はいはい、
ショーンはあのバスケットボール部の最後のあの宴会みたいなのがあってそこはみんなフォーマルで行くから、うん、スーツが必要 でショーンも一緒に行ったんだけどショーンはもう超簡単で、うん、H&M で普通にあの青のブレザーとあのパンツの上下とワイシャツを買ってもう速攻終わってショーン、
うん、最高ですね
簡単だ男の子、
うん、男の子は簡単あそうか男の子経験したことないですもんねしのさんねあエリカが女でものすごく大変だったじゃないですか、ね、これ選ぶのが
そうなのよあだこうだあだこうだってね
金もかかるし女の子だと、うん、男、まあ、足にもかかりますけどショーンだったらね、うん、本当にスーツピックアップしたら終わりですもんね
そうそうそうちょっとね彼はなんかちょっとこだわりたいみたいなところはあったけどでも、うん、実際にあんまないんだよあの種類がやっぱりねそんなに
うんうん、
だからあの選びやすさはあったよね男の子はね、
うんうん、
でもそれでもなんかエクスプレスとかのスーツだとやっぱ上下で600ぐらいはいっちゃう
お結構高いもんですね、
うんうん、でも、うん、H&M だから全部ひっくるめてシャツもベルトも含めて300で終わった、
うんおうん、
でもそれぐらいはしたあ300いってない250ぐらいだったかな、うんうんまあ、リーズナブルだよね
とリーズナブル
だってまたさまだ成長期だからねこれ
そうですよね
消えなくなっちゃうかもしれないしと思って、
うんうん、アシュリーなんかヒール履いたらも180まではいかないかでも高くなりますよね
80まではいかないよねヒールによるけどね、うん、
175、うん
まあでもその吉川浩司君が吉川浩司君があの、うん、アシュリーよりも、うん、ちょっと身長が低いのであ
そうなんですか、うん、
アシュリーよりもちょっと身長が低いだから、うん、ヒール履くのはどうかなと思ってるけどね、
うん、
写真の見栄えがね、まあま
あうんうん、ゼンデアとトム・ホーレンはあの全然身長下がっても素敵ですから、
うん、確かに確かに、うん、それはそう
だ関係ないのかもしれない
まあ関係ないじゃ関係ないかもしれないけどね、うん、
ちなみにプロムは、うん、あの年々調べてみたんですけど年々かなり、うんうん、あのインフレが起こってるらしくてプロム
そりゃそうでしょう、
はいまあ、0.86 倍ぐらい、まあ、1998年プロムって1980年代から始まったらしいんですけどものによるとでも結構インフレが起こっていてかなりエクスペンシブになってきているっていう話をしていて、うん、大体ですよ Today USA Today によると、うん、大体ノースイースト、うん、ティーンノースイーストって言ったら、まあ、ミシガン州とかに住んでる、うん、
北西、うん、
北西の人たちはアベレージ$699
あそんなもんなん
56セントを、ね、にお金を払っていると、うん、でウエストうん、は$625平均でサウスが619だ同じぐらいですねシロさんがね600ドルぐらいだって、うん、で南、うんまあ、テキサスとかのサウスは619ドルでミッドウェストは610ドルっていうのが分かったと、
うん、
1700人からのサーベイで、
うん、
でまあ、あのアベレージに、まあ、ドレスに202ドルぐらいかけますよっていうのが言われているらしいですよ
なるほどなるほど
うんなんだそうです
やっぱりねいいドレスはね形が綺麗だねやっぱりね
そうです全然違いますね、うん、だからプラムのドレスも85ドルぐらいから700ドルが平均としてこうレンジとしてあるらしくて、うん、やっぱ600は、うんうん、まあでそれ以上かける人いますけどね本当に、ね、
そりゃそうよすごいのあったからなんなのののの何これみたいな、ね
はい、
あとブランドのドレスもあるしね、
うんうん、そうですねで、まあ、シューズは30ドルか150ドル、
う
ん
そうだ
ね、アベレージでアクセサリー
がそれだけじゃないからね、うん、そうそうそうアクセサリーも買わなきゃいけないし
アクセサリー
もあの当日 あのヘアもあるからね
ヘアもありますヘアメイク350、うん、50から350ドル、まあ、大体ねあの1万から4万ぐらいの間、うん、ぐらいじゃないかって言われて、うんうんうん、大体、まあ、1000ドルぐらいはアベレージ、うん、900ドルから1000ドルぐらいは、まあ、エリカもそうでしたしね1000ドルぐらいがあのかけてましたからね全部含めると
そんぐらいいったかね全部含めたらね、
うんうん、私動画にしたんで覚えてるんですけど大体1000ドルかかりましたねうん、
そうだよねまあ、
意外に結構ね
まあ成人式みたいなもんだと思えばね
そうですね、まあ、何回も
行かれる人は大変ですけどこっちがないから成人式が、
うんうん 確かに、うん、ちなみにプロムドレストレンドっていうのもありまして、うんうん、どういうのがトレンド、ティーンボーグによるとアメリカのトレンドになっているかっていうと、うん、まあやっぱりロングプロムドレスは下に広がるような A ラインのドレスか、うん、もう体にフィットするようなぴったりドレスか、
うん、
でもなんかすごい、ね、あのやっぱアメリカって感じしますよね、こういうドレス見てると、
ね、あとね、あのすごいたくさん、うん、あの置いてあった、エリカの時にはあんま見なかったのが、うん、2ピース、上が超あの、うん、クロップトップで、
はいはい、
で下からなんかでっかいスカートが始まったりとかするんだよね。
ほ
ー、この2ピース、うん、ここにはないね。だからそれトレンドはちょっと終わってくるのかもしれないけど、まあ、かもしれない、もしかしたら、
うん、そうかもしれないけれど、うん、ということ
でもすっごいたくさんあった2ピースドレス。
あ、こういう感じですかね、2ピースという
ね。そんな感じ、そうそう、そのピンクのそんなような感じ。上がすごいちっちゃくて、で下がうわーっていうスカート。でもあの肌が出てるっていう感じ、お腹のところ。あ、
はいはいはいはい。大人ですね、こういうの履き始めたらね、こういうドレス。
いやーもう本当よ。
まあ大人の一歩手前っていう感じですからね、ティーンだと、
ね。そうね。まあでもドレスショッピングは本当女の子を持つ親としては。楽しいね、やっぱり。
あ、本当ですか、
うん、なんか男の子はここまでのセレクションがないじゃない、やっぱり女の子ほど、まあ、男の子もおしゃれな子はすっごいね、あの細かに選ぶかもしれないけど、でもセレクションで言ったら女の子にはかなわないじゃん。
確かに、確かに。
倉庫一辺が全部ドレスになるんだから、
うん、
ね、だから楽しいよね、やっぱりね。あでもない、こうでもないとか言いながら、うん
うん、でもアシュリーももう17ですからね。
そうなんでございますの。はい、
いやいや、
もう大人の階段あと1個でございます。
いやいや、私登ってきましたね、大人の階段ね。
そうでございますよ、本当に早い、うん、
そうですね。
なのでそれはあのまだ今は公開できませんけど、
うん、楽しみです。
アシュリーのドレスは、まあ、公開できる時になったら、まあ、プロムの後だと思いますけど、公開あのしたいと思います。
あ、すごく楽しみ。アシュリー身長もあって可愛いし、なんかモデルさんみたいじゃないですか、体体型が。
だからそれはだからね、バイアスされてた
の
みじゃん。
いやでも平均してそうじゃないですか。でも誰から見てもそうと思います。175ぐらいあって、あの体重だったら、うん、やっぱりね、すごい綺麗なドレスが似合うんじゃないかなって想像するのは、
う
ん、
そうだね。
皆さんの意見だと思います
。スリットはしてるよね。顔もちっちゃいからね。
うんうんうん、
スリットはしてるけどね。
うん、だからなんかすごく楽しみです。うんうん、残念、ね、それを見れないのが、うん、
本当だね、本当だね。
いつなんですか、うん、プロムって。ちなみに
5月の最初の金曜日、
うん、5月の最初
5月の、うん、2だか3だか、うん、そんな感じ。うわ、
なんですか、
確かそんな感じ、うんうん、今ふって思った、そういえば私そこに予定を入れてしまったかもと思
って。やばいやばい、
うん、エリカの時は私日本に行ってたんだよね。
え、そうでしたっけ。
うん、そうだからエリカのプロムは私あのアメリカにいなかったの。
え、そうでしたっけ。私いましたよね。
うん、いたよ。
なるみちゃんもいて、あ、シロさんだけがいなかったのか。
そうなの、そうなの。だから
あの
いてあげれなかったんだよね、プロムに。
ああ、そうかそうか、う
ん、まあ何をするって別に特にないけど、ないですね、一緒に成人式とか行くわけじゃないからね。
うん、確かに、うん、でもいてあげたかったですね。そう考えると、あんな綺麗になって、
そうね、
姿見たいなと思いますよね。
そうね、まあ、生では見たかったっつうのはあるかもしれないけどね。俺ら、私いないよね、いなかったよね。
確かにシノさんがいた雰囲気はなかったかもしれない。アンディはいたの覚えてるし、
うん、
そうですそうです、アンディがいたの覚えてるし、私が写真撮ったのも撮りましたし、
うん、そうだよね、
うん、
そう。
なので
写真は違う日に撮ったんだっけ。
いや覚えてない、
覚えてないな、覚えてない、
覚えてない。
ね、プロムの日は私いなかったのは多分確かだと思う。
そうかそうか、へえ、
うん、うん、ね、
はい、ありがとうございます、楽しみですね、はい、はい、本当につぶやきで終わりましたね、
はい、はい、あら、今日は質問コーナーやらないの。
ありますあります、質問コーナーあります、本当に。いや、
あの、もうまあつぶやきで終わりますから今日は。ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。はじめまして、毎朝ポッドキャストのしのさんとなるみさんのやりとりを聞いています。自分が考えたことなかったような考えが聞けて、すごく新鮮な気持ちになっています。 で今私はアラフォーの独身実家暮らしなのですが、最近子供部屋おばさんというワードを聞いてしまいました。この先結婚する気はなく、仕事を優先して生きていきたいと思っています。家には家賃としてお金は入れています。今更ですが、一人暮らしをするかこのまま実家暮らしをするか悩んでいます。お二人の正直な意見を聞きたいのでよろしくお願いします、というもやしさんからの質問です。
私は実家暮らしが楽しかったら実家暮らしでずっと行きますね。
そうですね、
うん、だって、楽しい方を選んだ方が
そうですよね、人のことね気にしてね。
友達が連れて来づらいとかあるかもしれないから、あのお父さんお母さんがいるとね、
はい、
騒げないみたいなのがね。
あ、まあ確かに確かに、うんうん、ちなみに子供部屋おばさんってなんだっていう実態があるらしくて、ちょっと説明、私初めて聞いた言葉だったので、
うん、私も初めて聞きましたね、
はい、子供部屋おばさんの実態は確かに経済的には稼いでいるものの、実家で生活し家賃や食費を払っていない女性のことを指すのですが、と、必要な事情で実家に住んでいる、例えば介護や病気、引きこもりといった女性とは異なります。ともし相手が働いている場合、日々家事をあなたが全て引き受ける形になるかもしれません。とで、しっかりしているが働いているが経済的に自立していないか、大人の体をしているが精神的には幼いというのが、まあそれで実家に住んでいる女性のことを子供部屋おばさんと呼ばれるらしいです、
うんうん、
なんかこんなの出すの多いっすね、日本で。こういう ラベル貼るの、うん、いいじゃないですかと思いません、ね、
そういう風にさ、うん、言うから、
そう
なんかこうセルフシェイムになるんじゃない。
そうですよね、別にね、自分がそろそろ言うみたいに好きで住んでて幸せだったら別に誰が、うんね、何を言うのも関係ないですし、
そうそうそうそう、うん、別にいいじゃんね、そこの家の一員なわけだから、うん、家族の一員なわけだから、
うん、はい、本当にそれで経済が回
ったね、結婚してようがしてなかろうがね、
確かに、うん、そこになんかこう、あの、まあもしかしてね、何かちょっと痛くない事情があるのにもかかわらずいなければならないって辛いかもしれないですけど、
うん、
まあ、
うん、
ね、もやしさんの感じ聞いてると別にね、そんなつもりもなく、
うん、そういう感じではないよね、
うん、お家賃も入れていて、まあほぼルームシェア、ハウスシェアみたいな感じですよね、うん、お金払って実家にいたらね、
うん、ほんとほんと、
だからなんか、
うん、もう気にしない方がいいし、あの本当に自分が楽しいなって思う方を、
うん、
あの選んだら全然いいと思いますよ。
そうですね、
うん、
ただもしね、自分が一人暮らしをしてみる経験が欲しいなって思うんだったら、別に一人暮らしをしてみるのも、うん、まあ、新しい、うん、なんていうんですか、気づきというんですか、うん、としては
確かにね、
うん、まあ、新しい体験をしたいというか、うん、新しい、ね、何かを得たいというんだったらいいと思いますけど、うん、別に世間がね、子供部屋おばさんだからとかってラベルを貼ってくるからっていうのは別に気にしなくてもね、
うん、
正直、
うん、
世間様はね、家賃払ってくれるわけでもなければ食事を払ってくれるわけでもないですからね。
確かにね、
だから
間違いない、それは間違いない、
うん、とは思いますけどね、うん、どうですか、この一人暮らしは。でも一応、まあ、客観的に考えてした方がいいって言われたらした方がいいなと思いますか。
で、そうだね、やったことがなければやってもいいとは思うけど、
うん、
でも別にその経済力がないんだったらやらなくったっていいと思うし、
うん
うん、別にこうだから絶対にやらなきゃいけないことではない気もする、
うん
うん、
確かに、うん、私一人暮らしやったことないんですよね、
うん、あ、そうだよね、常に
人と住んでるんで、
一人で住んだことないもんね、
はい、一人で住んだことない、いつも誰かとルームをシェアしているとか、
うん、
家をシェアしているとか、
確かにね、なので
一切一人暮らしして
る、だから大丈夫じゃん、ほらなんとかなってんじゃん
なんとかなってますね。じゃあね、うん、ルームシェアでもいいんじゃないですか、この誰かの、
うん、
日本はそういう考えが少ないかもしれないですけど、誰かと
部屋を、でもさ、そんなん言ったらさ、
うん、
私だって一人で暮らしたことないと思うよ。
本当ですか、一切、
うん、ないないない、一切ない。オーストラリアの時もなるみちゃんと一緒で常にシェアハウスだったし、
うん、
こっち帰ってきて実家に戻ってね、結婚してこっちじゃん、
う
ん、
確かに、
だから完璧に一人で アパートを借りるとかそういうのは一切なかったね、
うん、金がかかるますからね、うん、一人で住もうと思ったらね、うん、やっぱお金がなかったら誰かとシェアする、うん、方向性しかないですからね、うん、でも意外にこのハウスシェアとかルームシェアとかやってるとあのいろんな学ぶことは多いと思いません？人と住むって、
うん、まあそのちゃんとした自分の部屋はあるからね、
うん、
あの完璧に雑魚寝はできないけど、
はいはい、
うん、あの基本的には自分のスペースがあるから、
うん、
それさえあれば結構大丈夫。
そうですね、私もそのタイプだったんで、うん、ただ人と住むとやっぱこういざこざとかあったりなんかして、
まあもちろんね、
まあそれが学びになったりなんかして、
う
ん、
なんか
こ
う
意外になんかこう学ぶこともルームシェアで多かったなとは思いますけど、
うんうんうんうん、
じゃあ、うん、私たちもなんかこう一人暮らししたことないおばさんですね、そしたらね。
ああもうそれで言ったらそのカテゴリーに入りますね。
カテゴリーに入りますね、うん、
一人暮らしを知らない
おばさんになる、
女性になりますね、完璧
になりますね、確かに、
うん
うんまあ、カテゴリー分けしようと思ったらね、
うん、まあなんか興味はなき虫もあらずだったけどね、一人で多分一人で暮らしてみたいなって思ったことはあったけど、
うん、
あの独身時代に、
うん、
まあでもそういうチャンスはなかったけど、あのなんかちょっとこのトレンディードラマなんかを見てて憧れてる時はあったよね、一人でアパートに帰ってきてみたいなさ。
あー、わかります、うん、なんかできる女はねちょっと、
うん、
マンションにね一部屋あってね、
そうなのそうなの、あらこんなの素敵じゃないと思ったけど、
思いました、ね、私も思いました、
うんうん、
好きな家具を買ってね、
うんうん、一切ならなかったねそれは
一切ならなかったまあいつなるかわかんないですけどね、
いいんです、
ちなみに私のおばあちゃんは年83とかで一人暮らし始めましたからね。
え、
おじいちゃん
がそれは一人になっちゃったって感じ
で、そうですそうです、だからはもう本当に舞い上がってたって言ってました、
うん、
初めての一人暮らし、人生で本当に初めて一人暮らしだったんで、まあ、あまりこう、うん、おじいちゃんと仲が良くなかったのもあるんですけど、だから部屋を借りて、うん、自分が置きたいものを置いてっていうのが、
うん、
82ぐらいで叶ったらしくて、うん、兄さんでね、だからすごいウキウキしてたって言って、
それもでかいね、
なんか面白いなと思ってね、
うん、
それもね、
うんうんうん、本当だね、
いつになっても一人暮らしはできるんでしょうね、いつになっても、
で、うん、まあ
やろうと、
老後かな老後かなその時にはなんか特に一人で住みたいと思わないかもしれないけど、
まあそうですそうです、
うん、危ないからとかさ、
そうですね、うん、確かに、うん、まあ一人で住みたかったらね住んでいいですしね、実家で過ごしたかったら実家で過ごしていいですし、
うん
うん、好きなようにって感じです、
その通りです、やりたいようにやったらいいと思います、はい、私は、
はい、ありがとうございました、はい、以上でした、皆さん良い1週間をお過ごしください、
はい、お過ごしください、
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております、
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。